サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
食物繊維は育てるんですか、菌を？
あ、そうですね。分かりやすい例で言うと、まあ、善玉菌はありますね。例えば乳酸菌だとかビフィズ菌っていうのは、はい、基本的に食物繊維を餌にしてそれで育っていくっていうような形ですね。活動活発になって善玉がきれいになっていくっていうような感じです、はい、善玉菌っていうのは一般的に腸の中ですと酸性に近く状態になるので、
はい、
その状態を作り出していってくれるっていうところですね。エネルギーを作っていく中で、まあ、酸寄りの働きになってくるっていうような形になるんですけど、
はいは
い、前の聞いた時になんかリッキーガットっていう言葉あったんですけど、 あれって何でしたっけ、もう覚えてない
リッキーガットって腸漏れっていうことなんですけど、腸漏れ、
腸漏れ、
腸漏れって言ったり、
なんかそれすごいインパクトあったんですけど、
はい、腸の吸収のメカニズムみたいなところがあってですね、うん
うん、
普通はですね、腸って、まあ、血管があるんですけど、まあ、ここに食べ物がこう細胞の隙間を縫ってこう入っていって血管の中にで消化されたものっていうのが体内の方に運ばれていくっていう、まあそういうメカニズムになるんですけど、この細胞と細胞のこの隙間のところにですね、厳密にタイトジャンクションっていうなんかまあ網目のような結びをつけてくれてるような紐みたいなものがあったとするとですね、これが腸が力学ってどういう状態かというと、これが緩んでしまっていって、
はいはい、
細胞と細胞の間に広い隙間ができちゃうみたいな形になるんですね、
はい、
でそうすると普通は消化された食べ物しかその隙間通っていけないんですけど、
はい、
まあ隙間が広いので、例えばウイルスだったりだとか、うん、アレルギー関連の物質だったりだとか、あとは未消化の栄養素みたいなものも、まあ、血管の中にその隙間を取ってストーンって入っていっちゃうみたいな感じのことが起こるんですよ。でこれリッキーガットっていう答えことになるんですけれども、もともとですね、消化された栄養素だけだったら別に免疫細胞も全然働かずにいくんですけれども、まあ、全く違ったものが体内に入ってくるので、体内からしてみるとなんか異物が入ってきたぞっていうふうになるので、それが攻撃し始めて各種のあらゆる炎症だとかアレルギーみたいなことを引き起こすっていうのがよくリッキーガットって呼ばれてたりとかします。当然ながら未消化の食べ物とか入ってくるんで、こういうのが入ってくるとなんかよくメタボとか肥満とかって原因になったりとかするっていうところですね。
隙間ができないようにするってどうしたらいいか。
あ、そうですね。でそれをやるのにどうしたらいいのかって言った時に、さっきの腸内細菌層のバランスを整えましょうっていう話になってくる。
悪玉菌っていうのは何で増えるんですか？
悪玉菌になったりとかする場合はですね、
はいはい、
脂肪食をたくさん取ってたりだとかすると、
はい、
やっぱりそっちの方が増えていったりだとか、あとは一般的に常在菌って酸性化で育つんですけど、これアルカリの方に傾いてきたりすると、はい、そうするとやっぱり増えてきたりだとかしますね、はい、まあ、やっぱりなんだかんだ言って、あとは食物繊維がちょっと少なかったりとかすると、
はいはい、
まあ、結局のところは善玉菌が働かなくなってくるんで、悪玉がまあ腐敗させたりとか、はい、物を腐食させたりとかする機能がやっぱ強くなってきちゃったりとかすると悪玉菌が増えていくっていうことです
ね。なんか常に戦いが起こってるんですね、
う
ん、そのなんか
全く悪玉菌がいなきゃ、いないのはいないので、またそれはそれでいろんな機能が
崩れる。なんか今頭の中ですごい悪玉菌と善玉菌とヒオリミ菌が、はい、戦ったり様子見たりこっちを応援したりあっちを応援したりみたいな漫画が頭の中に、はい、浮かんできたんですけど、そんな感じなんですかね、
喉
の中が。
そうです ね、
ね、
やっぱりこのバランスなんだろうなっていうのはなんかこういろいろ見てて思いますね、はい。まあ、前導運動を刺激させるんだとすると、食物繊維になっているのは水溶性と不溶性っていうのがあって、で特にこの不溶性の方の方が前導運動を刺激させるんですね。でこれ不溶性のものって何かっていうと、例えば芋類だとかナッツ類だとか豆類ですね、あと玄米とかキノコとか、こっちが不溶性の食物繊維って言うので、これが水分を吸収して倍にグンって膨らむんですよね。そうすると前導運動って言って便を出す腸の動きが活性化されて、スポンって外に出すっていうような状態になるので、まあ、そういうのがいいっていうところもあるんですけど、
はい、
あとはもう一つ食物繊維の中では水溶性の食物繊維っていうのもあって、 はい、これ例えば納豆だったりだとか、はい、アボカドだとかですね、はい、なめこだとか、
はい、
あとバナナだとかっていいのがあ
ります。はい、
バナナなんかもそうですね。でこれはですね、どっちかというと善玉菌の餌になる方なんですよ。これ水をですねに溶けると、まあ、粘度を増してゲル状かなんかになってになるっていう、まあ、特徴があって、水分をコントロールしてくれるんで、はい、便が出やすくなる、ね、腸内の菌のバランスを整えて周りを覆ってくれて便がスポンって出やすくするみたいな形があるので、まあ、これどっちもどっちなんですけど、
はい、
まあ、結構日本人的にちょっと足りてないのは、僕はよく言うのは水溶性の食物繊維が結構やっぱ足りてないよっていうのがあるんで、まあ、そっち側取ってくださいねなんていう話はよくしたりとかもし、
酸化マグネシウムとかもあるですね、
はい、そうですね、酸化マグネシウムなんかもそうですね、はい、あれはどちらかというと水分を取る方なんで、これどっちかというと水溶性の食物繊維と同じような動きするんです、
うんうん、そんな感じですよね、
う
ん、
そうです。
善玉の比率が、善玉ばっかりこう摂取して善玉の比率が上がるってことなんですよ、はい、それがまた3日で変わったって感じです。
そうですね、ただここももう一個難しいところがあって、善玉だけ取ってて植物繊維取らないと、
はい、はい、
逆にダメになっちゃうんですよ。
その辺を教えて、はい、
さっき言った、はい、腸内の方にですね、上皮細胞っていう細胞があるんですけど、
はい、
この上にですね、無菌層っていう粘膜を作る層があるんですね。で、うん、ここが腸の透過性、まあ、リッキーガットとかさっき話しましたけど、
その
関係してるって言われてるんですけど、
はい、
食物繊維がない状態で乳酸菌だとかビフィズス菌だっていうのをたくさん入れると、その乳酸菌だとかビフィズス菌っていうのは食べる餌がないんですよね、
はいはい、
食物繊維がないんで、でそうすると何食べちゃうかっていうと、
うん、
その無菌層っていう結構重要な層を食べてっちゃうんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、食べ物がないんで、でそうするとその菌の層が、無菌層っていうのは薄くなってっちゃうんで、そうすると結果的にバリア層が低下してきたりとかするので、だから必ずやっぱり菌育てる上では食物繊維っていうのはやっぱりそれはそれで重要なんですね。
は
い、だからよく言うんですけど、食物繊維を何グラムとかっていうと、まあ、やっぱり僕は収束してるのはやっぱ20グラムだとか、まあ、そのぐらいはちょっと取っときたいなっていうふうにはちょっと思いますね。20からまあ27グラムぐらいは、これ結構な量ですけど、まあ、そのぐらいはちょっと取っときたいなっていうふうには思いますね。
前に筒井さんが便を移植するっていうのを言ってはったじゃないですか。あれが100万でしたっけ。
そうですね、100万になってますね、
なんか、
はい、
いい、バランスの方の便を移植する、
そうですね、
で自分の腸の中もそのバランスになっていくという。
そうですね、まあ、確実に入れ替わるかどうかっていうのはちょっと私もやったことないですし、それは分からないんですが、多分いや、そうもですし、やっぱ入れ替えたいってい
う、いう方もいるんですね。
そうです、うん、いろんなやっぱ病気の原因になってるっていうので、
はいはい、
まあ、便秘もはじめですね、
はい、
肥満だとか、うん、まあ、風邪だとかですね、はい、まあ、さっきのうつ病だとかアトピーだとか、
はい、
各種アレルギー前半だったりだとかですね、
はい、
そういうの同時のね、あらゆるこの働きが低下すると、まあ、そういうのが原因ですよみたいな感じのことになってるので、やっぱそこのところはやっぱ重要なんだ
ろうなって。考えはる人もいてるということ
ですね。はい、うん、まあ、なので、まあ、そういうのをやっぱりこう最終的にやっぱりだから、それだけやっぱ腸内のバランス変えるのっていうのは3日では変わるとはいえ、日頃の食生活がどうしてもあるので、なかなかこれ置き換えるの大変なんですよね、
うん、
はい、なのでまあ強制的にやるには、はい、考えた時には便移植するっていうのもあったりとかしますね、はい、なんか初めに見た時なんか嫌な感じとかって
思う、なんか嫌な感じと思います便移植って思います、はい、
ただね、うん、僕はなんかそれをどうやってこう栄養素でできないかなっていうのをちょっと考えたりとかしてますけど、
はい、はい、筒井さんが皆さんに伝えたいことっていうのは、まあ、最後になりますけど、何かありますでしょうか。
やっぱり僕もなんかこう健康のこととか、まあ、いろいろこう勉強してきて、腸活一つとってしてもなんですけど、ファスティングがなんかいいよとか、
うん、
なんかやっぱいろんな情報がこうある中で、
はい、
まあ、どれをこう選択するかって、
はい、
まあ、一つ、
はい、
その人のキーになってくるのかなっていうふうにはちょっと思っています、
うん、
僕の場合はなんですけど、なんだかんだ言ってやっぱり健康的になんかちゃんと栄養バランスをちゃんと整えていく方が僕はなんかいいんじゃないかなっていうふうにはちょっと考え、うん、 方なんですけど、
はい、
まあ、よく言う5大栄養素とかですね、まあ、そこに食物繊維を入れると、はい、まあ、6大栄養素なんていうのは僕なんかちょっと話させてもらってるんですけど、
はい、
例えばその中でもやっぱりこう基本はやっぱり5大栄養素とか6大栄養素って言われてるもののバランスがなんか一つのこう円だとすると、やっぱり今の人たちってやっぱこれ歪んでんですよね、うん、あの変な話じゃなくてビタミンの量が少なくてみたいな、ミネラルの量も少なくて、
うん、
で食物繊維もあんま取ってないしみたいな、
うん、
脂質に至ってはあのバランスがちょっと悪くて、あのよく言うオメガ3系とか6系とかっていうんですけど、うん、まあ、このバランスが悪くてと、うん、で糖質はもう全般的に取りすぎててみたいな形になって、でタンパク質はちょっと少なめみたいな感じの、
うん、
の、まあ、バランスになるんだと思うんですけど、うん、ここをですね、まずどんなことがあってもこれを円にできちゃえば、
うん、
あの基本的にはそんなに考えなくてもやっぱりバランス、腸のバランスも良くなるし、うん、まあ、全てによって健康面っていう意味ではバランスが良くなるのかなっていうふうには思ってますね、
うんうん、
でその中でやっぱりこういろんな、まあ、栄養素の取り方っていうのもちょっとあったりとかするんですけど、一つはやっぱりこう必須って言われてるものをちゃんと取ってあげるっていうのは重要かなっていうふうに思ってます、はい、例えばビタミンだったら必須は13種類だとか、
はい、
ミネラルだったらですね、まあこれちょっとなんか最近減ってきたっていう話なんですけど、僕が昔習ってたのは20種類取りましょうとかですね、うん、食物繊維は20から27グラム取りましょうとか、
はい、
脂質だったりだとかと、まあ、あのオメガ3系のもののうちの2種類取りましょうとかで、アミノ酸だったら9種類取りましょうみたいなのが、うん、ここがあの自分の体内ではできない栄養素になるんですよね、
うんうん、
作る出すことができない栄養素っていうところなので、まあ、こういったバランスをまずこうちゃんと取ってあげて、6個のこの栄養バランスをこう円にしてあげるっていうのが一番健康を保つ上では重要なのかなっていうふうにはちょっと思ってますね、
うん、
なのでまあこのバランスをちょっと取るようにしてほしいですし、まあ、あとはなんかあのそうですね、僕なんかよくやるのは、まあ僕はちょ結構まあサプリメントを使ってますけれども、サプリメントとかもやっぱりちょっといろんなものがあるので、これ本当になんかあの、うん、はい、ちゃんと見極める目を持ってほしいなっていうのはなんか一番ありますね。
なかなか難しいですよ、
それがね。それ難しいですよね。
難しいんですけどね、
はい、
だからなんかまあそういうのは確かな目を、うん、持っていってほしいなっていうのがちょっとあったりとか、
は
い、まあ、CM でね、やってたら分かんないですもんね、はい、なんかね、
そうですね、ちゃんと聞いたりするとおかしいぞっていうのもあったりとかもしますし、
あ、
でもちゃんとできてるものもありますし、
うわ、だからそれね、情報なかったら分かんないですよね、
うん、そうなんですよね。僕はなんかちょっとよく確かな目を持ってほしいなっていうのはなんかあったりとかしますね、うん、なのでまあそういう意味で言うと栄養素のバランスっていうのをちゃんとなんかこう取る量っていうのが、まあ推奨量だったとかですね、まあ日本ですと大体あの欠乏量っていうので定義されてて、 350mg 取りなさい、野菜 350g 取りなさいみたいなのとかあったりとかすると思うんですけどね、何か自分の中で一つの基準を持ってもらってですね、まあ、そこの中でちゃんとこのものを取った時にどういうふうになるのかなっていうのを一個一個ちょっと見ていくっていうような目をつけられるといいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、分かんなかったらもう知ってる人に聞いちゃった方が多分早いんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ったりはしますね、はい、
またいろんな情報ありましたらですね、
はい、
またね、ちょっと教えていただけたらと思います、
はい、
今日は、はい、腸活の腸の話について筒井貴寛さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。